6ページ、高校生などに対する就学資金給与制度ご利用ください。町では、町内在住、就学の意欲を有しながら、経済的な理由により、高等学校などでの就学が困難な方を対象に、就学に要する資金の一部を給与します。対象、次のいずれにも該当する方。1、生年月日が平成17年4月2日以降。2、令和3年4月1日以降、新たに高等学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程、または特別支援学校の高等部に入学し、在学中で在学期間が3年以内。3、町内に引き続き6ヶ月以上居住。4、正規の就業年限の勉学に耐えられる成功の善良なもので、経済的な理由により、学資の支出が困難な世帯の高校生など、対象となる世帯の例、生活保護受給世帯、生活保護法による保護が停止または廃止となった世帯、町民税が非課税の世帯、児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している世帯、家計が急変した世帯。なお、この他にも給与を受けられる場合があります。詳細はお問い合わせください。就学資金の額、月額5000円。申請方法など、次の書類を教育総務課へ提出してください。1、就学資金、給与申請書。2、在学など証明書。町で定めた様式のもの。3、経済的な理由で就学困難なことが証明できる公的文書の写しなど。認定について、申請は随時受け付けていますが、受付日によって認定月が異なります。問い合わせ、教育総務課、電話 581-2121、内線512。11月は、児童虐待防止推進月間です。あなたの気づきは子供の希望。令和5年度、児童虐待防止推進月間兵庫、最優秀作品、あなたしか気づいてないかも、そのサイン。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。児童虐待かも、と思ったら、すぐにお電話ください。あなたの一本の電話で救われる子供がいます。連絡は匿名で行うこともでき、連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。児童相談所、虐待対応ダイヤル、電話189、1早く、24時間365日対応、通話料無料、熊谷児童相談所、電話 521-4152、月曜日から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後6時15分、子どもスマイルネット、埼玉県子どもの権利擁護委員会、電話 048-822-7007、毎日、祝日、年末年始を除く、午前10時30分から午後6時、問い合わせ、子育て支援課、電話 581-2121、内線204。ご利用ください、就学援助制度。町では、お子さんが、町立小学校、中学校に就学し、経済的な支援を必要とする保護者の方に対して、就学費用の一部を援助しています。就学援助を希望される方は、教育総務課または各小学校中学校を通じて申請をしてください。 対象1、児童扶養手当法による児童扶養手当を支給されている世帯、児童手当ではありませんのでご注意ください。2、令和5年度の町民税が非課税の世帯。3、保護者の職業が不安定などの理由で生活保護に準ずる程度にお困りの世帯。なお、この他にも援助を受けられる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。内容。次の費用の一部。学用品費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費、オンライン学習通信費、申し込み、随時受け付けています。受付日によって認定する月や援助金額が変わります。問い合わせ、教育総務課、電話 581-2121、内線512、7ページ、町職員の給与などを公表します。町職員の給与は、国や地方公共団体、民間企業の給与などを考慮し、町議会の議決を経て、条例で定められています。町政に対してより一層のご理解をいただくため、町職員の給与、職員数の概要をお知らせします。詳細は町公式ホームページをご覧ください。人件費の状況。令和4年度決算一般会計と特別会計を含む。職員数275人、給料9億2518万5000円、職員手当4億9542万2000円、共済費2億7938万6000円、総合事務組合負担金1億2567万円、合計18億2566万3000円。一般行政職の平均給料月額など、令和5年4月1日現在、平均給料月額29万820円、平均給与月額36万3396円、平均年齢 39.8歳。一般行政職の初任給、令和5年4月1日現在、区分、給料月額、大学卒、185,200円、短大卒、169,800円、高校卒、158,900円、一般行政職の経験年数別、平均給料月額、令和5年4月1日現在、区分、大学卒、経験年数10年以上15年未満、265,208円、経験年数20年以上25年未満、347,738円、特別職の報酬など、令和5年4月1日現在、区分、町長、報酬、給料月額75万6000円、副町長64万4000円、教育長60万4000円、議長31万円、副議長25万4000円、委員長23万9000円、議員23万2000円。期末手当はいずれも年間4.40 月分、級別職員数、令和5年4月1日現在、区分、標準的な職務内容、1級主事補、2級主事、3級主任、4級主査、5級主幹、6級主幹、7級課長、局長、事務職、31人、50人、90人、29人、38人、 3人、21人、構成費 11.8%、19.1%、34.4%、11.1%、14.5%、1.1%、8.0%、技能職2人、3人、構成費 40.0%、60.0%、主な職員手当、令和5年4月1日現在、毎月支給、扶養手当、配偶者、父母など、6500円、子、1万円、子、15歳から22歳、1万5千円、住居手当、借家の場合の支給限度額、2万8千円、通勤手当、交通機関利用者、運賃相当額、交通用具、自動車など利用者、距離に応じた定額、臨時に支給、期末勤勉手当、民間企業のボーナスに相当、年間 4.40 月分、退職手当、埼玉県市町村総合事務組合、市町村職員退職手当条例により支給、最高限度 47.709 月分、部門別職員数、令和5年4月1日現在、区分、一般行政部門、議会、職員数、令和4年4人、令和5年4人、対前年増減数0、総務企画48人、49人、1、税務18人、18人、0、民生66人、66人、0、衛生23人、23人、0、農林水産10人、9人、マイナス1、商工16人、16人、0、土木、25人、25人、0、承継、210人、210人、0、特別行政部門、教育、32人、31人、マイナス1、承継、32人、31人、マイナス1、公営企業など、会計部門、水道、12人、13人、1、下水道、5人、5人、0、その他、8人、8人、0、承継、25人、26人、1、合計、267人、267人、0、ラスパイレス指数、令和4年度 97.5、なお、地方公共団体の学歴別、経験、年数別の職員構成が国と同一であると仮定して算出し、国の平均給料額を100とした場合の地方公共団体の平均給料額の比率、職員1人当たりの人口、令和5年度120人、なお、令和5年4月1日現在の1総人口 32,106 人割る2職員数267人で算出。問い合わせ総務課、電話 581-2121、 内線 313-315、 8ページ、参加チーム募集、第69回寄居町駅伝競争大会、令和6年2月11日日曜祝日、午前9時30分スタート。町教育委員会、町スポーツ協会では、第69回寄居町駅伝競争大会を令和6年2月11日 日曜祝日に開催します。友達や職場の仲間と一緒に寄居を走ってみませんか？なお、申し込み書、大会要項は11月17日金曜日以降に障害学習課または町公式ホームページから取得できます。部門、第1部中学男子、参加資格中学生の男子、第2部一般、社会人、高校生を含む、第3部女子、中学生から社会人までの女子、第4部小学男子、小学生の男子、第5部小学女子、小学生の女子、区画数はいずれも5区間、チーム編成はいずれも選手5人、補欠2人、監督1人、参加料1チーム5000円。なお、町内在住、在学の小学生、中学生、高校生で編成されたチームは無料。申し込み、11月20日月曜日から12月21日木曜日に障害学習課へ申し込みをし、12月28日木曜日までに参加料を直接同課へお持ちいただくかお振り込みください。問い合わせ、障害学習課、電話 581-2121、内線531、埼玉県思いやり駐車場制度を開始します。埼玉県思いやり駐車場制度とは、障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に利用書を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている車椅子使用者用駐車区画及び優先駐車区画の適正利用を推進する制度です。利用書の交付申請を受け付けます。窓口申請、対象者、障害者、怪我人、申請窓口、福祉課、社会福祉班、要介護1以上の方、福祉課、介護保険、高齢者福祉班、妊産婦、難病患者、健康づくり課、保健指導班、問い合わせ、共通、電話 581-2121、福祉課、社会福祉班、電話、内線121、福祉課、介護保険、高齢者福祉班、電話、内線123、健康づくり課、保健指導班、電話、内線211、電子申請、県福祉政策課で、電子申請、郵送申請を受け付けます。詳しくは、県ホームページをご覧ください。右側に、県ホームページの QR コードがあります。利用証、車椅子使用者、その他障害者、要介護者など用、妊産婦、怪我人用の3種類です。駐車時にルームミラーに掲示。利用できる駐車区画、イメージ。車椅子使用者駐車区画、幅 3.5 メートル以上の幅広区画。優先駐車区画、幅 3.5 メートル未満の通常幅区画。なお、区画のある施設は県ホームページで確認できます。問い合わせ、県福祉政策課、電話 048-830-3223、ファックス 048-830-4801。9ページ、町長コラム、寄居町長、峯岸勝明。気になる数字、データボックス、年間約1万トン。 皆さんからご指摘いただく課題の一つにゴミの出し方の問題があります。収集日でない日にゴミを出す。きちんと分別されていない。指定場所以外の方がゴミを捨てていく、など、各地区の皆さんがかねてよりとても苦労されています。寄居町では年間約1万トンのゴミが出されています。ゴミは1、燃えるゴミ、生ゴミ、紙類、プラスチック類など、2、不燃ゴミ、資源、缶類、瓶類、ペットボトル、小型家電、3、不燃ゴミ、その他、アルミ製品、自転車、マットレスなど、4、資源物、新聞紙、雑誌類、雑紙、段ボールなど、5、可燃粗大ゴミ、タンス、引き出し、布団など、6、有害ゴミ、乾電池、蛍光管、鏡などの6種類に分けて出す決まりになっています。寄居町では、ゴミの処理費用として、年間約3億5千万円かかっています。ゴミの減量により、費用を 10% 削減できたら、単純計算ですが、約3500万円の経費削減になります。毎年約3500万円あれば、子育て、教育、福祉、道路整備、地域コミュニティ活動など、様々な分野の充実を図ることができます。さらに燃やすことで出る CO2 の削減にも貢献し、分別することで資源の再利用にもつながります。はじめは少し手間に思うかもしれませんが、慣れてしまえば当たり前になります。地球に優しく、地域の負担を減らし、経済にも町民生活にもプラスとなるゴミの分別と出し方、ゴミの中から資源と財源を生み出しましょう。従業員の退職などがあった場合は、必ず給与所得者移動届出書の提出を、個人住民税は給与からの特別徴収が義務付けられています。事業主の方は、従業員の退職などがあった場合には、必ず給与所得者移動届出書の提出をお願いします。なお、従業員の退職などにより特別徴収できなくなった場合の未徴収額は次の通り、一括徴収、納入をお願いします。6月から12月の間に退職、従業員の申し出により未払いの給与、退職手当などから一括徴収、納入、1月から4月の間に退職、従業員の申し出に関わらず、未払いの給与、退職手当などから一括徴収、納入、特別徴収税額の納入、給与支払い報告書、給与所得者移動届書の提出は、簡単便利な L-Tax をぜひご利用ください。下に QR コードがあります。問い合わせ、税務課、電話 581-2121、内線154から156、朗読ボランティア、養成講座、声を届けるボランティアを目指しませんか？寄居町社会福祉協議会では、朗読ボランティア養成講座を開催します。朗読ボランティアは視覚に障害のある方のために、町広報誌の音訳、CD の作成や、施設、学校での読み聞かせ活動を行っています。講座では、朗読に関する基礎知識を学ぶことができます。お話をすることが好きな方、朗読に興味のある方など、ぜひご参加ください。日時、12月6日、13日、令和6年 1月10日、17日、24日、いずれも水曜日、全5回、午後1時30分から3時30分、場所、中央公民館会議室 C、定員20人、内容、発声や発音の練習、エッセイ作品などの朗読及びその他基礎知識、講師、小野照子氏、申し込み、11月30日木曜日までに、寄居町社会福祉協議会へお申し込みください。問い合わせ、寄居町社会福祉協議会、電話 581-8523。